さん、ななこチャッタラジオの時間になりました。今日火曜日の担当はムジカマキーナです。さあ今日は春らしい一日ということでね、今日もショッピングセンターラポール内は春休みも最後かな、もう満喫しようと学生の皆さんの姿がたくさん見られていますよ。さあ今日のななこチャッタラジオです。東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオよりお届けいたします。さあこの番組はこの街に関わる方をゲストにお迎えしてお話をお伺いしたり、地域のホットな情報などお届けします。さあということ今日はですね、毎月第1週目のお客様ということで、株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしてお話をお伺いします。後ほどゆっくりとご紹介させていただきますね。ななこチャッタラジオは午後3時からの生放送、そして、同じ日今日の夜9時から再放送させていただきます。合わせてお聞きください。それではななこチャッタラジオスタートです。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士中村真澄さんをお迎えしています。さあまずは中村陽一さんにお話を伺いしましょうか。中村さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎月ね第1週目、はい、楽しみにしておりますけれども、
はい、こちらこそ楽しみにして毎月、はい
ね、はい、あの先月はね、奥様の中村真澄さんがちょっとお休みということでしたのでね、はいはい、今日は久しぶりにお二人でご出演と楽しみにしております。
よろしくお願いします。
さて陽一さん、はい、株式会社野菜、はい、もう皆さんねもう認知度もどんどん広がっていると思うんですが、はい、今一度どういった会社なのか教えてください、
は
い
はい。岡田上小学校 の、 廃校になった跡地で、はい、まあ、そこの体育館の中で、コンテナを作りまして、そこの中で植物工場を、うんうん、行っている会社でして、まあ、一般的な植物工場の野菜と比較して、栄養価が10倍含まれる野菜を作っている会社です。
そうですよね、はい、その栄養価が普通の野菜よりも10倍も高い、
はいはいはい、
同じ食べるなら高い方がいいに決まってます、はいはいね、はい、そういったその特徴のある野菜を作ってらっしゃるわけなんですが、はい、株式会社野菜さんの野菜たちっていうのは、はい、その旧岡田上小学校 の、はいはい、その廃校を利用していらっしゃるということですが、はい、最初は、ね、体育館の中でコンテナを設けられて、はいはい、でその中で作ってらっしゃった。
そうですね、
はい、そのコンテナの中でどんな風になってるかというと水耕栽培だという
水耕栽培ですね、うん、で、まあ完全密閉型の、完全人工光 LED ですね、
はい、
で育ててまして、中の気温が通年を通して約20度前後で、
まあ過ごしやすい、
は
い、
そうなんですよ。レタスはやっぱり熱に特に弱いので、夏場とかはなかなか育たないんですけど、あ、まあ、水耕栽培することによって安定した品質安定供給ができるというところが、
うん、いやそれはね、はい、昨年度いろんなこう災害とかがあって、はい、野菜不足になりましたよ ね、
そ、 うですね、はい、
その時にはこういったこのずっと通年通して、はい、で1年の中通して安定供給ができるということは、はい、すごく大切なことなんじゃないかな。
そうですね、まあ、特によく言われるのがその飲食店関係の方がやっぱりと特に夏場レタスが足りなくなったり高かったりっていうので結構困るっていうこと言われるんで、うん、その点うちの野菜だと、まあ、安定した品質で安定供給できますし、しかもうちのお野菜の場合衛生管理もちゃんとしてますので、
そうだ、
洗わずに食べれる、農薬も使ってませんし、
そうですよ、そこですよね、
そこでもまた一歩こう飲食店関係の方には喜んでもらえてますね、
う
ん、
本当ですよね、その洗わなくて使える、で、こう 薬というかね、はい、農薬も使っていないというかね、はい、こう少なくというか、はい、もうほぼ使っていない状態 で、
ま、
で
全く使ってない
状態で、すいません、全く使っていない状態ということですから、はい、食べる私たちにとってみたら安心材料ばかり で、はい、で安心していただいていますけれども、はい、それが随分人気だそうで、
はい、
今
そうですね、うん、今大量生産に向けて今一生懸命生産従業員一同頑張ってるところなんですけど、うん、はい、ちょっと今舞鶴市内になかなかちょっと並べられてないような状態なんですよね、
はい、舞鶴だけじゃなくていろんな場所で、はい、日本全国で大変人気、はい、人気の高い野菜として今もう有名になりてきた、はい、なった
つつあるのかな。まだちょっとフルで生産しても1日1000株なので、ちょっと全国的にはまだまだ足りないのでですね、
うん、そうですよね、じゃあ今からどんどん、はい、というところで、はい、先月の放送の中では、はい、体育館からその廃校ですからたくさん教室がありますので、はいはい、教室に引っ越しを野菜たちがしたという話、
そうですね、
はいはい、聞きましたけれどもね、はいはい、どうですか野菜たちは教室でも元気ですか。
元気ですね教室の方がなんか元気のような気がするぐらい元気です。
あ、そうなんですね、真澄さんどうですかね、その野菜たち教室に教室でも元気になってきたということ
ですね。なんか教室の方が、多分伸び伸びスペース1個あたりのスペースが広いのかな、なので多分風通しも良くてよりなんていうんですか、ちょっとビップ待遇な感じでスイートルームにいるような
野菜たち
ですかね。
なんと贅沢な、ね、そういったそのとってもこう未来の本当にまさしく未来の野菜だななんていうふうにも思うんですけれども、はい、さあ今日はですねその株式会社野菜さんの野菜、はい、いろんな野菜があるんだよというお話をね、前回も聞いていましたが、はい、前回に引き続き新しい野菜お花でしたっけ、
はい、エディブルフラワー、はいはい、食用のお花です、
ね、はい、この春になってくるとその色合いもまた、はい、鮮やかなんじゃないですか。
エディブルフラワーはちょっとうちでもまだ始めたばっかりですので、まだどれだけの量を取れるかっていうのがちょっとこれからになってくるので、ただその、ビオラっていうエディブルフラワーの品種があるんですけど、ビオラの抗酸化値栄養価を分析したところ、レタスよりさらに10倍高かったんですよね。花びらの栄養、
花びらの栄養がすごい、すごい。まずみさん、花びらの栄養が高いってすごないですか。
いや、
驚かれたんじゃないですか。
花開くときにもエネルギーすごい使うのかなと思って。
そうか、
あれも一種のなんていうんですか、生殖活動だから、そのな生きるなんか次の子孫を残そうみたいな力が、はいはい、グッと詰まってんのかな。
あ、魂のこもった開花みたいな感じ。
そうですね、
ね、株式会社野菜さんのレタスたちは以前おっしゃってましたね、出荷の前にちょっと負荷をかけるっていう話をされて、負荷をかけるからどうなんでしたっけ、マスミさん。
生きなきゃみたいな、こうちょっとこんな過酷な状況でも生きていかなきゃという風にすることによって野菜の本来のこうなんていうんですかね、
栄養、
そう、栄養を作り出す機能をより高めることで、栄養価を高めてるんですけど、
なんかそれがやはりこの開花にこうなんかつながってる気もしますよね、
なのかなと思って。
こう花開くときってすごいエネルギーいりそうですもん。
そうですよね、
普通にね、考えふっと考えるとよく、なるほど、
よく考えたら人間もなんかこう青春みたいな、なんかあそこのねなんかね、高校生からなんかこうなんていうんですかね、30代になるまでのあの時の方が一番エネルギッシュだったなとか、こう思わなくもないけど。
マスミさん大丈夫、今も十分エネルギッシュですよ。
ありがとうございます。
ね、
はい。
何の根拠もないけど。
いやでも言われてるのもよくわかります。こう一番成熟する時期に向かって、やっぱりエネルギーをぐーっと蓄えて、そこに頂点を持ってくるというかね、そこが一番栄養価があったんだなっていう、花開く時が。でも花びらに栄養があるとはびっくり、
まあそうですね、色素、多分色素の関係なのかなと思うんですけど、
あ、お花のね、色の
色が濃い野菜の方が結局ビタミンだったりとか抗酸化値高かったりするので、まあ、ちょっと専門家っぽく言うと、なんかそういう、 色素が関係してるのかなとはちょっと思ったんですけどね。
なるほど、色素か、それもちょっと興味深いですよね、うんうん、で前回ねこの硝酸体硝酸体窒素、はい、そう私これなかなか言えへんかった前回で硝酸体窒素これが株式会社野菜の野菜たちにはたくさん含まれていて
逆だ
硝酸体窒素はないんだ
すごく少ないよくしてます
よくあるのがたくさんあるのが何だったっけ
抗酸化成分ですね
そう抗酸化成分、うん、これがたくさんあるんですよね、はいうん、でそういったそのエリブルフラワーにもそういった成分が
ある、うん、抗酸化力がすごく高い
高かったじゃあちょっと今私が間違えた硝酸体窒素に関してですねCM を挟んで詳しく前回のおさらいをまたしていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ななこちゃんたラジオ火曜日は私ムジカが本日のゲスト株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしてお話をお伺いしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、硝酸体窒素と抗酸化値ってありましたよね、先ほど間違えてしまって申し訳ありませんでした。抗酸化作用能力っていうのがすごく高い株式会社野菜の野菜たちで苦味の成分でしたよね。あれが硝酸体窒素が硝酸体窒素が苦味の成分ということでそれがすごく低いのも株式会社野菜の野菜たち
ですね。
ですよね、うん、でその話をね前回陽一さんから、
はい、してましたね。お家で聞いてました。
あそうでしたか。お休みだったのでお家で聞いていただいたんですね。ありがとうございます。でそのお話今日は真澄さんからもお伺いしたいなと思うんですけれども
硝酸体窒素、
はいうんうん、硝酸体窒素苦味がなくなるそれはどうやったらこの株式会社野菜さんの野菜は低くなったんですか。
硝酸体窒素っていわばなんていうんですかね野菜にとったらもう脂肪みたいな人間でいう脂肪みたいなものなんですよね、うんうん、栄養素を蓄えた状態なんですよね、窒素という栄養素を蓄えた状態なのでそれを抜く作業を、うん、入れてます最後の工程に。でまあ言うたらちょっと栄養素をぐ野菜に必要な栄養素をぐっと絞って、うん、もう全く栄養を与えない状態にしてその蓄えた栄養価をまあ、使うじゃないですけど、まあ、どんどんどんどん、まあ、デトックスさせていくことによって、まあ、スタイリッシュなボディービルダーのような力強いお野菜にしてます。
なるほど。じゃあ陽一さん野菜自体の栄養としては変わりなく、
はい、栄養自体は変わりな
く、なんかこう痩せていってしまうのかななんていうふうに今のお話だと思っちゃうんですけ ど,
なるほど。
いらないところがそぎ落とされていくということなんですね。
そうですそうです。
本来だと肥料の上げ方を調節していって、うん、窒素分を調節していくんですよ、
はいはいはい、
で育っていった時に使い切るぐらいの肥料を与えるのが、うん、正しい育て方なんですけど、分からないんですよね実際こうその野菜を見てどれぐらいの窒素分が必要かっていうのは、だからもう農家さんは大体長年の経験で、その辺を突き詰めていくんですけど、うまく窒素分を吸収しきった状態がいい状態になるんですよ。多すぎると逆に多すぎると、まあ、苦味の成分にもなりますし痛みも早くなるんですよ。
あ痛みが早くなるのは悲しいんですね、はい、
気持ちしなくなっちゃう。
あそうなんだ、はい、なんかこう栄養がいっぱいあるのかななんていうふうに思いますけど栄養過多になっていってしまう窒素がたくさんになってしまうってこと。
野菜にとっては、うん、窒素って必要な栄養素なんですけど私たちにとっては過剰に摂りすぎると害を与える栄養成分なので、できればその硝酸体窒素という物質は野菜の中にない方が私たちにとってはメリットがあります。
そうなのか。じゃあ人間の体にとってみたらメリットのある栄養価のマッチに取れた野菜として仕上がって出荷されてきているということなんですね、
うん、
上手に調整してもらっているんだ。じゃあ工場の中で。
そうですそうです。
いやでもそれが不思議ですよね。目に見えないから大変かななんていうふうにも思いますけど。
そうなので、うちではですねロットごとなんですけど、毎日収穫する際にきちんと硝酸体窒素の数値を測って、確実に下がったことを確認して 出荷をするようにしています。
まあ手間のかかっていることですね。
結構ですね、こう潰して汁絞って機械でセンサーでピッと測るんですけど。
あ、そうなんだ。
結構簡単にはできるんですけどね、まあ、一つ手間ではあります
よ
ね。
そうですよね、うん、そういったことをしていただいて出荷されているレタス、もうなおさら私も安心していただけるなというふうにも思いますけれどもね、まあ、人気な上に今ちょっと入手困難な状態、前鶴ではね入手困難な状態ではありますけれども、あの楽しみに待ちたいと思います。このあたりで一曲、お聴きいただきたいと思うんですが、今日はまずはますみさんのリクエスト曲からおかけしたいと思います、はい、曲紹介お願いできますか。はい、
スピッツで春の歌でお願いします。
ななこちゃったラジオ、火曜日は私ムシカが本日のゲスト、株式会社野菜舞鶴工場工場長中村洋一さん、管理栄養士中村真澄さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す,
お願いします。
さて、硝酸体窒素の話でしたけれども、そこのねこの苦味成分などを上手にこう調整して出されている株式会社野菜さんの未来の野菜たちなんですが、はい、あのレタスだけじゃなくて果物も今作っているんだよなんていう話もありましたが、果物たちの生育状態はどうですか。
ですね、まあ、まず今教室でメロンを育ててるんですけど、なんて言えばいいのかな、大きくなってます
どうぞ、つるつるが伸びて、
だいぶ伸びてきてます。で花も咲き出して、
ま、すごいな
ちょっと表現の仕方がですね、
大きくなってます。
うん、まさしく。
で、メロンって雄花と雌花が咲くんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、虫がいないので、自分の手で受粉させるんですよ、
はい、
人の手で、うん、で、今3つ、はい、3つの雌花に今受粉したところです、で、まあ、うまく受粉していれば約そこから30日から45日の間に取れるだろうと言われてまして、う
ん、来月です。
来月
メロン狩り。
ああ、じゃあそのあたりに見学行きます
あ、5月もうなくなってるかもしれない
です、ね、5月にゴールデン見かけぐらいかな。
あ、そうなんですね。じゃあ、でもその水耕栽培で作っているメロンは網網付きでしたっけ。マスクメロン的な、このメロンの種類的にはどういった
種類的にはマスクはついてなかったです
ね。あ、そうなんですね。
マスク付きでも育てるのが難しいらしいですね、マスクをつけるのが、
ね、なんか品評会があるぐらいですもんね。
劣根じゃないけど割れさせてそこからネットが出てくるみたいな形ですもんね。ちょっとメロンの栽培に関してはまだまだ素人ですね、
その雌花と雄花を受粉させなきゃいけないこと自体を最初知らない状態で、
は
い
は
い、
あ、そうなんですよ。だから今メロンの栽培に関しては YouTube に教わってます
でもそのコンテナの中で水耕栽培でメロンができるっていう風な、はい、そういったその、技といいますかテクニックといいますか、はい、そういったことができるようになるといろんな可能性がまた広がっていきますよね、
はい、そうですね。
それこそメロン狩りも夢じゃないと思うんですけども、はいはい、それも1年通してね、はい、その気温も全て一定で、はい、天候に左右されることなく、はい、安定供給のできるメロンたちですから、はいはい、ね、それも夢じゃないのかななんていうふうにも思いますが、はい、ね、いちごもなんとかこう、ね、色づいていいのができたというお話も、ね、以前聞きましたので、はいはい、いちごもまたそういったその商品になるような方向に進みそうですか、はい、増澄さん。
いちごはやっぱり蜂さんの力を借りないとちょっと
受粉
が難しいっていう話になって、そこがちょっと目下一番の課題、
だからしばらくはもう人の手で受粉させるところで、
虫の力って偉大ですね、
はい、すごいですよ ね
自然の力っていうのが、
なんかあの綺麗な形にするにはどうしても綺麗に受粉させないといけないみたいで、
なるほど、
だからすごい、だから丁寧にやらないと綺麗に受粉しないので手間なんですよね。
なるほど、でもこの株式会社野菜さんのところではコンテナで無菌で虫も一切つかないという状態も売りなわけですからね。
そこが売りなんですよ
ね。ってなるとちょっと難しいということもあるんでしょうね、
はい、
でも何でもやってみないと ね、
そうですね。
さっき1曲目じゃないですけど、できっこないをやらなくちゃじゃないですけど、
そうです、ね、
うん、やってみないとわからない、でダメだったらまだ次のものにこう転向させていくっていうのもとってもいい
ね、
うん、ことなんじゃないかな、なんていう、いろんなことにチャレンジされてるな、なんていうふうに思うんですが、チャレンジされている中でも、お魚と野菜たちの共存、そして一緒に育てていくというアクアポニックスの話、
はい、
CM 明けからまたそのお話お伺いしたいと思いますので、はい、お願いします。
ななこちゃったラジオ、火曜日は私ムジカが本日のゲスト、株式会社野菜より中村陽一さん、中村真澄さんをお迎えしています。引き続きお願いいたします。
お願いします。
さて陽一さん、はい、アクアポニックスの話、
はいはい、
魚と野菜、
はい、
どうやってっていうところがあるんですが、はい、教えていただけますか。
ですね、植物工場、水耕栽培と養殖をドッキングしたものをアクアポニックスって言うんですけど、
はい、
養殖で魚を育ててる時に、まあ、魚が餌を食べた後糞をするんですけど、その糞に窒素分が含まれるんですよね、
はいはい、野菜に必要な栄養素、
はい、そうなんですよ、野菜の、はい、三大栄養素の一つなんですよね、その窒素分が、その窒素分を野菜の肥料として使って循環させるっていう、そこで、まあ、完全な生態系を作っていくっていう考え方がアクアポニックスって言いまして、
はい、もう純粋な自然界の状態をもう教室で再現するみたいな感じですかね。
野菜さんでいうと教室なんですよね。
そうそうそうそう、
またそこが可愛いなと思うんですけど、あのその水耕栽培だからできることなんでしょうね、はい、うね、これは、
はいはい、
あの魚たちの排泄物を栄養として野菜が育ち、
はいはい、
で野菜の栄養だったっけが魚に行くんだったっけ、野菜の方からは魚にはいかない、
野菜が水をきれいにして、うん、魚にあの
メリット
環境を
与えるんです。
そうです、そうです、
ウィンウィンの関係になるんですね。なるほど、
うまくいけばいいんですけど、まあ、まだそこはどこもまだ研究段階なので、
いやでもそれは、はい、あのなんだろう、環境という面でも、はい、新しいし興味深いなと思います、
はい、
うまくいくともうすごいですよね、それも、はい、うまくいってほしいと思ってますけど。
そうですね、
うん、でその魚ですよ、
はい、
以前はチョウザメが候補に上がってる、はいはい、で真澄さんともね、はい、バケットの上にキャビアだねなんていうのを話してましたけども、チョウザメ、
はい、
なんだろう、成長するのが遅いという、はい、
そうですね、うん、キャビアが取れるまで7年かかると言われてましたよ、
7年はね、
はい、なので7年こう会社を頑張って続けて
それは大丈夫大丈夫そこは大丈夫と思うんですけどね、はいはい、7年確かに長い、
長いですね、7年もちょっと、うん、キャビアのために7年も待てないですよ
確かに
間で何匹か多分お刺身になってるかもしれない
ねえ、でもそれも本当そうですよね。ね、そのチョウザメじゃなくても、はい、なんかこんなのどうだろうっていう案もあるんですよね、
は
い
はい、あの舞鶴に京都大学のその海洋研究所がありまして、そこでエビの養殖をやってるみたいな感じですね、
はい、
ちょっとあのまあ紹介をいただきまして、そこの先生とお話しする機会今度ありますので、まあ、そこでエビの完全養殖、室内での完全養殖やってるみたいなので、もしかしたらチョウザメではなくエビになるかもしれないと。エビの方が回転が早い
です
よね。エビがいいな、
うん、エビもいいな
エビもいい、どっちもね
エビもいいな、
え、共存できるのかな、エビと。
いや、
チョウザメ淡水でダメなのかな、海だからダメなのかな。
エビは海水。
やすみさん、ちょっと今ちょっと
欲張りすぎいや、同じ環境でチョウザメもなんかエビもいてたら、エビ出しつつチョウザメ長く追っとけ
て、ね、それも、
まあ、サメがエビを食べなければいいです
ね。いや、そこなんよね。
ね、そうですね。で、あの例えば、はい、株式会社野菜の野菜たち、はいはい、栄養価が高いという話でしたが、
はいはい、
それを餌に混ぜてとか、はいはい、で魚も餌にしたりすると魚がすごくいい状態で育ったりしませんかね。
確かに
そうなってくれたら
なるね。
高校酸化値野菜で育ったエビですとかなればです ね、うん、
ね、
はい、
確かに
カルシウム率が高かったりとか、
ね、なんか混ぜてますよね、 カボスのなんか、ね、そうそうそう、皮みたいなの混ぜたブリとかね、
うんうん、ね、
そうなっていただけたら、
今どんどんありますもんね、そういったこのこと試みがね、あの陽一さんと打ち合わせで話してたのが、
あのバームクーヘン豚ですよね。
あ、
最近、バームクーヘン豚っていうのがいるんだって最近知って、
あ、どうだったっけ、 市がやったっけ。
そう、たまたま先月京都市内の飲食店に行った時にバームクーヘン豚が置いてあって、うん、あ、最近テレビで見たなと思ったらそれが滋賀県の老舗よ、うん、和菓子屋さん、和菓子屋さん、うん、洋菓子屋さんを使ってるって言ってて、うん、そこに一緒に行った、あの一緒に行った人がこれ滋賀県の種屋さんのバームクーヘンですみたいなこと聞いて、え、あそこのと思って、
ね、
自分が食べたいと思いました、
ね、いいもん食べてるなと思って
私も一緒に食べたいねえ、はい、バームクーヘン、きっとそのバームクーヘンもね、はい、こだわって作ってらっしゃるじゃないですか。そうですね、はい、いい卵だったり、はい、いい粉だったりとか、ね、はい、小麦だったりとか、はい、ってなるとその栄養をさ、この豚たちがいただいてるわけだから、きっと栄養価の高い豚で美味しいんだろうなっていうふうに思うのでね、はいはい、野菜でもチャレンジしてみましょうよ。
そうなんですね、
ぜひ、
うん、ピカピカのエビが出来上がると
か成長が早くなったりとか、
あ、いいですね、
味が良くなったりとか、
病気になりにくいとか、
アレルギーになりにくいとか、
あ、それはない
でもそれもいいですね、エビアレルギーの人でも食べれるエビとかね、ちょっと膨らましすぎ、
それはなんか遺伝に
成分
なもん、赤くならないエビを開発せないか
な。ああ、なるほど。
そうなん
だ。ああ、なんかそうやって思うと、この株式会社野菜さんが取り組んでいらっしゃる未来の野菜作り、いろんな可能性とか、いろんなこのコラボというか、はいはい、させていくことでいろんな化学反応がどんどん生まれていきそうですね、はい、ワクワクします、は
い、いや楽しいです ね、
ね、はい、考えてね、こうやってお話ししているのもすごく楽しいですね、
は
い
はい、形にするのは結構大変なことが結構多いんですけど、
そうですよね、
膨らませるのは楽しいです、
ね、本当に。さあ、そういった中でですね、ここで陽一さんのリクエスト曲をご紹介いただきたいと思います、
はい、AKB48 で365日の紙飛行機、